ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、今週も新潟の歴史探訪ドライブでございます。やってまいりましたのが北陸道三条つばめインターからおよそ20分、信濃川大河津資料館でございます。どんな施設なのかスタッフの榎本さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあまずこの信濃川大河津資料館、どんな施設になってるんでしょうか。
はい、ここはですね、大河津分水路という信濃川の洪水を流すために作られた人工の放水路について展示がされている資料館になります。
はい、
開館時間は、午前の9時から夕方の4時まで、そして、休館日が毎週月曜日になります。月曜日が祝日の場合は翌日 の平日がお休みになります。
はい
はい、で入館料は無料になっております。
ただです。
はい、
結構施設広いみたいですけど、何階建てなんですか。
1階から4階まで。
結構見応えありますね。
はい、
それで無料。
無料です。
お客様続々来てますけども、
はい
はい、じゃあこれからご案内よろしくお願いします。
はい、これからですね、テーマミニシアターというところで、はい、大河津分水路の歴史だったり、あと分水路ができてどのように越後平野が変わったかというのをまとめたビデオになりますのでご覧ください。
まずそれ見た方が良さそうですな。はい、じゃあお願いします。
お兄ちゃん、なんでこんなところに分水路を作ったの。
それはな、信濃川の水を日本海に流すにはここが一番近かったんだよ。それで約300年前の江戸時代の頃、ここに分水路を作って水害を防ごうという人たちが現れたんだ。しかし何人もの人たちが何度も何度も幕府に磨いてたんだが許されなかったんだよ。
どうして許されなかったの。
大工事でたくさんの費用がかかるからね。それに河口の水位が下がって新潟湖に船が入れなくなるんじゃないかって反対する人たちもいたんだ。
なるほど。
そんなことがあって許可が下りたのは明治時代に入ってからなんだ。
じゃあいつ完成したの。
昭和6年6月20日大河津分水が完成したんだ。
もしこの分水がなかったらどうなっているのかな。
そうだね、信濃川が何度も溢れて新潟市などはこんなに発展していなかったかもしれないな。新幹線や高速道路も通っていないかもしれないよ。
え、新幹線も高速道路も。
うん、そうだよ。
なるほど。そろそろ新しいの作りますか。私おじいちゃん役やりますから。
お願いします。
はい、
ぜひ。
いやでもすごく分かりやすかったです。
そうですよね、うん、とても歴史があるので、まあ、一言では言い笑わせないぐらい。
そうです、ね。
はい、大変な工事だったんです。はい、
確かに大河津分水もあるのは当たり前になってるけど。
そうですね、
もしなかったら新幹線も高速道路もなかったかもしれない、
うん、これは
氾濫シミュレーションというところなんですけども、はい、もし大河津分水路がなかったら洪水になった時越後平野はどうなってしまうかということで、まあ、時系列でいろんな地域の浸水高さですね、水位が見ることができます。
なるほど。
はい、
ただいま新潟県長野県が集中豪雨に襲われています。信濃川の水位が上昇し下流域が危険な状況です。分水町で信濃川が破綻しました。同時に対岸の中之島の町でも破綻しています。
おろろ。
そして下流の三条市、白根市、高見町、小須野町、新潟市までが相次いで破綻しています。
マジで。
各地区ではこのような大洪水が発生し大きな被害を受けることになります。
まだ2メーター近くの場所が7日経っても残っているということなので、そういったところはやはり低いので水がなかなかはけていかないということですね。
大洪水分水や越後平野をそして私たちの暮らしをしっかりと守っているのです。
なるほど。
越後平野はこの内陸部が低いという特徴を持ってますので、洪水になってしまうとなかなか海に 水が流れていかないので、このようにずっと溜まったような状態になって、あの洪水が起きてしまうということなんですね。実際に大洪水分水路と信濃川が見える4階の展望室に
行きましょう、はい、すごいよく見える。
うわ、もう今日いい天気
だ。そうですね、
すごいよくわかる。
大きな川の方が大洪水分水路、
はいはいはい、
人工の川になります。
え、こんなに広いの？
そうですね、ここで約720メーターぐらい、この堤防から堤防まで。
向こうがじゃあ信濃川ですか？
そうですね、信濃川、ちょうどここ分岐点になってますので。
狭いね。
狭いんです。
だから大洪水分水が本気出したら信濃川の本流の何倍も流れるわけですか？
そうです ね、はい、
確かに見たことないかもね。
何をですか？
大洪水分水を俯瞰でさ、どういうふうになっていくかっていうのは、すげえスケールだな。で、あそこが堰なんか、
そうですね、あの黄色い橋がかかってますが、あれが水量をコントロールしている可動堰といいます。で、信濃川の方にも堰がありまして、ちょっと見えにくいんですが、
あれか、
はい、あちらのちょっと丸いような構造物の筒のような、あれが荒井堰という、1秒間に270トンという量を流しています。25メータープールが1秒から2秒でいっぱいになる量で、それ以上 の、 まあ、いらない水はこちらの大洪水分水路から直接海に流していると。
大洪水分水って分水の水量だけ調節してるんじゃなくて、信濃川本流の流れも調節してるわけ。
で、この大洪水分水路が大活躍したのが、その去年の10月13日の台風なんですけども、こちら見ていただきますと、その時の様子の写真が、令
和元年10月13日の洪水、
結構なギリギ
リだったんだ、
はい、今ゲートは下がっているので見えないんですけども、洪水の時は全部上まで上げて水流すんですが、ゲートを全部開けて結構ギリギリなところまで来たんです。
危なかったですね、それね、はい、
記録する中で一番水が出たのがこの台風19号だったので、この大洪水分水路がもしなかったら、これだけの水量が全部信濃川に流れていたということなので、
ね、報道もそんなの言わねえんだもんね。
初めて分かった。
長野で降った大雨は12時間後にここの大洪水分水路にやってきて、洪水になるんですね。で、越後三山で大雨が降ると4時間後にこの大洪水分水路に流れてくると。
わずか、
はい、
わずか4時間。
そうそう、ね、流域面積広いイコールいろんなところの雨が集まってくるっていうことですもんね、
はい、それを見てもし避難されるということであれば、それも頭に入れていただいて。
要じゃの、ここが、
ここがそうです、ね、
本当の意味で要じゃの、はい、今日は一日ありがとうございました。
ありがとうございました。
大変勉強になりました。
ありがとうございます。
じゃあラジオを聞きの皆様に何か PR ありましたらお願いします、
はい、この大洪水資料館無料で見学できますので、より多くの方にお越しいただいて大洪水分水路の素晴らしさを知っていただけたらと思いますので、ぜひお越しください。
そうですよ、今まで我々がいかに大洪水分水様に甘えていたか、ね、自覚できるかと思います、はい。